ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ロフト調整大臣は IMF を訪問する予定。テロに対する法執行機関は、人権を考慮する必要がある。最初のニュースです。インドネシアのルフト・ビン・サラバンジェイタン会議と市調整大臣は、国際通貨基金または IMF を訪問する予定です。ユリ・マハルディ会議と市調整大臣報道官は、木曜日ジャカルタのアンタラ送信社へのメッセージで、ロフト大臣が7月末か8月初め頃に IMF 専務理事と会談し、下流に関するインドネシアのビジョンを説明すると述べました。ジュリ氏によると、これはインドネシアにとって建設的な対話を確立し、より持続可能、公正、繁栄したインドネシアを築くという目標を共有する機会だということです。以前 IMF はインドネシアに対しニッケルの輸出制限を段階的に撤廃し、他の商品には制限を拡大しない政策を検討するよう呼びかけていました。インドネシアの国家テロ対策庁の重要物品保護及び輸送服局長であるシギッカリアディ大佐は、テロ犯罪行為の加害者に対する法執行機関は注意を払い人権を考慮する必要があると述べました。シゲチによれば、人権への配慮は、テロ行為の加害者や首謀者に対して、バランスの取れた抑止効果を提供することで実現できるということです。シゲチは木曜日にジャカルタで受け取った声明で、人権問題がテロリストの盾となって、法的取り組みを弱められるべきではないと強調しました。警察、宗教指導者、地域社会との関係を活性化することで、テロ犯罪行為の法的手続きを弱体化させようとする、様々な試みを防ぐことができます。彼はそのアイデアを3つのポイントにまとめました。まず、ソフトでスマートなアプローチです。第二に宗教的動機を伴うテロへの対処は、さらなる紛争を防ぐために慎重に行われます。第三に国家テロ、対策庁と警察は、逮捕や家宅捜索などの従来の対応に対抗する集団として、ダスカ機関の取り組みを強化する必要があります。ロシアのウォルグダイチで、市政成功、876周年を祝う2つの国、伝統への忠誠展のオープニングでは、20点ものバティック布、ワヤングレックインドネシアのって工芸品がフォログダ地域美術館を飾りました。水曜日バンダランポンのアンタラ通信社が受け取った在モスクワのインドネシア大使館プレスリリースには、6月25日から7月16日までインドネシアのバティックがロシアの画家ダリア・カラチェワ、アルトゥル・ミルゾヤン、アレクサンダー・マーク・オルガ・スミルノフラーの絵画のともに展示されたと述べられています。ヴォログダ市政876周年記念日と同時に始まったこの展覧会は、モスクワのインドネシア大使館、ヴォログダ市政府、インドネシア友好協会、ロシア国際協力協会、アーティストの目を通して見るアートプロジェクト、アーティストの作品、 ススロパロフの家博物館の協力により行われました。モスクワのインドネシア代表部のベルリアネルミ復旧所長はフォルクダシの創立記念日に祝意を伝え、活動参加者にバティックについて説明しました。フォルクダシ長セルゲイ・ボロパンフ氏はインドネシアのイベントへの参加を積極的に歓迎しました。彼はこのバティック展が将来インドネシアとフォルクダの協力の扉となることを望んでいます。トルコのレイアタイプエルドワン大統領は6月28日水曜日の夜、数人の世界指導者と電話で会談しました。エルドワン大統領はイドルアドハ祭日の犠牲祭の際に挨拶とを交わしました。アンカラ通信社局が発表した別の声明によると、エルドワン大統領はウズベキスタンのシャフカット・ミルジオエフ大統領と会談しました。首脳らはこの声明が全人類、特にトルコとイスラム世界に平和、平成、そして豊かさをもたらすという共通の希望を表明しました。エルドワン大統領はまた7月9日の次期大統領選挙でのミルジオエフ氏の成功を祈りました。当初は第3回ハイレベル戦略協力理事会会議をできるだけ早く開催したいと述べました。カザフスタンのカシム・ジョマルト・トカエフ大統領もエルドワン大統領と電話で会談した首脳者の一人です。両首脳はイドル・アドハ祭日が全人類、特にイスラム世界に平和と豊かさをもたらすという共通の希望を表明しました。ウクライナのウォラディミル・ゼレンスキー大統領は7月の同盟会議でウクライナの NATO 加盟について明確にするよう求めました。ゼレンスキー大統領は憲法記念日の議会での演説で NATO 指導者に対しウクライナが新規加盟した際のロシアの反応について考えるのをやめるよう呼びかけました。ゼレンスキー大統領は6月28日水曜日キエフでポーランドのアンジー・ドゥダ大統領及びリトアニアのギータナス・ノウセーダー大統領と会談した後、7月11日から12日にリトアニアのビリニュースで開催される NATO 首脳会議に関する期待を表明しました。ゼレンスキー大統領は新加盟国として受け入れられるまでウクライナをするためにキエフも会議での安全保障が必要だと強調しました。ポランド大統領はポランドとリトアニアはウクライナ支援に全力を尽くしていると述べました。ポランドとリトアニアはウクライナの NATO 加盟を協力に支持してきました。リトアニアはウクライナのためにナサムスポークシステムをノルウェーの企業から購入したこともあります。これでニュースを終わります。Thank you. リスナーの皆さん、コメントです。今日は NATO はウクライナ戦争がロシア分裂の引き金になると述べた。北大西洋条約機構または NATO のイエンス・ストラテンベルク事務総長は、ロシアのウラジミル・プーチン大統領によるウクライナに対する違法な戦争により分断が含まれ、モスクワに新たな緊張が生じたと述べました。ストラテンブルク氏の声明は、先週末にロシアで起きたワグナー傭兵集団の蜂起に言及しており、これをロシアの内政問題だと主張しました。ロシアによると、ウクライナ軍は現在反撃を行っているということです。厳しい戦いではあったが、着実に前進していました。ウクライナが解放できる余裕が広がれば広がるほど、交渉の席での立場は強まるだろう。2023年6月24日、ワグナー傭兵集団のリーダー、エフゲニー・プリゴージン氏は、ロシア国防省が自国の戦闘機を攻撃したと非難しました。この告発に続いて、ウクライナ国境を越えてロシアの都市、ロストフの導入に向かう傭兵たちによる正義の護送隊に関するプリゴージン氏の声明が続いました。プリゴージン氏はロシア政府として知られるクレムリンに、国中の治安を強化するよう促すために、そのメンバーがモスクワに移動していると述べました。その後、プリゴジン氏と兵士たちは、モスクワから 200km 離れたところで、流血を避けるために引き返すことにしました。連邦保安庁は、ワグナー氏にグループの行動を武装反乱と呼び、プリゴジン氏に対する劣化告訴を開始したが、プーチン大統領は、民間民兵会社の放棄を反逆罪と呼びました。その事件以来、プリゴジン氏はベラルーシに逃亡しました。ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領は、ワグナー傭兵集団のリーダーエフゲニー・プリゴジン氏が6月27日火曜日に母国に到着したことを認めました。ルカシェンコ大統領は、ワグナー氏にグループに対し、傭兵たちが次のステップを検討する際に一時的に居住できるよう消滅した軍事拠点を提供したと述べました。ルカシェンコ大統領によると、ワグナーの蜂起はロシア国防大臣セルゲイ・ショイグとプリゴジンの馬の個人的な対立が原因で起こり、それが喧嘩に発展したということです。週末に起きた元プーチン大統領の同盟者プリゴジン率いる傭兵による武装反乱は、プーチン政権にとって過去23年間で最大の脅威と広く見られています。これでコメントを終わります。
ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のフォイスオブインドネシア国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から805の長さのエッセイ・ライティングコンペティションの形式です。そして、エッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を送られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については、当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、共同歴史です。今日は1908年6月30日スングスカー爆発のことから始めます。スングスカー事件またはスングスカー爆発は1908年6月30日午前7時14分頃、ロシアのくらいクラスノヤルスク地方で発生した大規模な爆発です。この爆発の原因についてはまだ議論が続いていますが、この爆発は地表から上空5から10キロメートルの高度での大型隕石または彗星の空中爆発によって引き起こされたと考えられています。人的被害に関する公式報告はありません。数百頭の鹿の黒焦げの死骸も残されました。次に1966年6月30日マイク・タイソンの誕生日についてです。マイケル・ジェラルド・タイソンは1966年6月30日アメリカ合衆国ニューヨーク市で生まれました。彼はプロボクサーであり元ヘビー級チャンピオンです。彼の非常に有望なキャリアは様々な刑事事件によって妨げられました。マイク・タイソンの国際的なニックネームはアイアン・マイクであり、彼の鉄のような強い姿勢を指します。他のマスメディアの中にはボクシングのリングの内外での彼の気性の悪さを指す地球上で最も悪い男と呼ぶことを好む人もいます。最後に2015年6月30日ヘラクレスC-130 飛行機がメダンで墜落したことについてです。2015年6月30日に西インドネシア時間午前11時50分、トルク番号 A-1310 のインドネシア空軍 C-130 ハクリズ航空機がソンド空軍基地を離陸後、北スマトラ州メダンのジャンビンキンティンドリに墜落しました。この飛行機は機長のサンディ・ペルマナ氏によって操縦されていました。この事故により乗客120名が死亡しました。これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はの業種を観察官、農業セクターの強化を関係者全員に呼びかけることについてお伝えします。農業省監査総監イアン・S・マリンカー氏は、地方自治体特にゴロンタロ県を含む全ての関係者に対し、農業部門発展を強化するよう呼びかけました。アンタラ通信社が引用したように、この状態上は6月27日火曜にゴロンタロ市で、ゴロンタロ州知事が出席した職員安全対話で、ジャン・マリンカー氏によって伝えられました。ジャン・マリンカー氏は農業開発の成果は、単独で達成できるものではなく、タイムリーで適切な品質と目標に沿った開発目標を達成できるように、地方自治体職員を含む様々な関係者が関与する必要があると述べました。さらにジャン・マリンカ氏は農業部門の職員、インドネシア村政府協会、ゴロンタロ県地域の普及員など、すべての農業政策関係者との協力を構築する必要があることを指摘しました。ヤンマリンカ氏によると、気象変動や世界食糧危機に対処するには、農産物、人材、技術の利点に関するデータを収集する必要があると述べています。さらに農業の次世代を育成するために、農業開発の工業技術を設立する必要があります。ヤンマリンカ氏はまた、農業部門は農村経済の最も重要な部分であると述べました。農産部の農産物は常に品質の向上と地域のニーズを満たす量の加工がまとめられており、アドバイスやインドネシア村政府会の役割は非常に重要です。インドネシアのアドバイザーとインドネシア村政府協会の役割は、食料安全保障の実現という観点から非常に戦略的です。さらに彼らは村の農業開発の先頭に立っています。インドネシアのアドバイザーとインドネシア村政府協会の重要な役割を考慮して、彼の党は彼らが適用される規制に従って適切に働くことができるように、監督と誠実性に関連する測量対話に関する資料を提供することにより、彼らに権限を与えるための措置を講じました。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はブンクル州のベテエティケーキをご紹介します。ブンクル州に旅行する際は、バイタットという名前の伝統的なブンクルのケーキをぜひ試してみてください。このケーキの食感は、柔らかくてサクサクした食感とパイナップルジャムの風味が美味しいです。このケーキは塔のカーゴのような縞模様の外観と質感を持っています。ブンクルの部族のレジャンガでは、バイという言葉は母親を意味し、タットはタロトを意味します。かつてバイタットケーキは貴族の食べ物でしたが、今では休日パーティーオードさんとして一般的なお菓子になりました。バイタットケーキは地元の人々がジェンダームと呼ぶ小麦粉を基本原料として作られています。小麦粉の他にココナッツ、バター、砂糖、卵が使用されています。小麦粉は生地として使用され、ココナッツミルク、パイナップル、砂糖はジャムとして使用されます。生地ができたら型に生地を入れます。生地の上にはジャムが塗られます。その後ケーキをシンプルなオーブンで焼きます。地元の人々は今でもシンプルな材料で作り、シンプルなオーブンやグリルを使用しています。使用される燃料は通常ココナッツファイバーです。このシンプルな焼き方でバイタットケーキに特別な香りが加わります。この典型的なブンクルケーキは通常コーヒーや紅茶と一緒に出されます。バイタットケーキは通常正方形または円形で販売されているため、食べる前にケーキを小さく切る必要があります。バイタットケーキは冷蔵しなくても3日から5日は保存可能です。現在バイタットケーキにはココナッツ味、パイナップル味、イチゴ味など様々な味があります。価格はサイズにもよりますが、25,000ルピア程度とかなりお手頃です。レスナーの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。
Voice of Indonesia.
Everything gets away. There's nothing left today. What happened like you say? An ending like this way.
Berat saat harus berjalan tanpa dirimu. Hampa ku rasa.
Indonesia.
Risnano minasan warna wani desu. Kyou wa traffic kyou wa. Konsensu wo kukufuku suru tame no Itaewon gakusei niyoru smart innovation wo goshokai shimasu.世界中の大都市では渋滞が問題になっています。これに関連して、バンドン工科大学または ETB の学生から交通管理の分野における新たなイノベーションが生まれています。ETB電気工学学習プログラムの学生は、許可学習法を使用した交通信号する制御システムであるTrafficQを紹介しました。TrafficQは バンドン市内でよく発生する渋滞の問題を克服することを目的として作成されました。これが革新的な技術は ETB 電気工学研究プログラムの3人の学生によって開発されました。トラフィック Q には魅力的な解決策となる優れた機能が多数備わっています。まずシステムは2つの隣接する交差点を効率的に制御できます。トラフィックは高速コンピューティングプロセスを使用することで計算を効率的に実行できるため、コース状況の変化に対する応答時間を最小限に抑えることができます。それとは別にトラフィックには自動と手動のデュアルモードもあります。自動モードではシステムは道路に設置されたセンサーによって測定された状況に基づき独自にコースを規制します。しかし手動介入または調整が必要な場合は、システムは手動モードに簡単に切り替えることもできます。トラフィックが優れている最後の機能はコース量のカウントに基づいて車両の流れを調整する機能です。このシステムは一路に通過する車両の数に関するデータを使用することにより、検出されたコースミスに応じてコース信号装置の青信号または赤信号の点灯時間を調整できます。リスナーの皆さん、これで終わらない終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Hey, hey, na manis. Hey, hey, na manis. Hey, hey, na manis.Hey, hey, na manis. Hey, na manis. Apa kabarmu? Aku sangat rindu untuk bertemu setahun lamanya.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
call you baby. Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, I know I'll pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. This is only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Show you love, I know I'll pretend, yeah. I'll be right here, baby, you know it's sink or swim. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect. You first, and for you, girl, I swear I'd do the worst.
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から800語の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を送られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the world。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は聞いたスマトラの歌、ガラプグストンアピーバスタウというタイトルをご紹介します。この歌はある人の恋愛関係への疲れを歌っています。彼は関係を維持しようとしているのは自分だけだと感じていました。それで、フィキシアニパルト、フィオファンタピナムの歌、ガラプグストンアピーバスタウ、どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。